私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は揺るがされることはない。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。皆様おはようございます。ただいまから4月26日の主日礼拝を主にお捧げいたします。最初に聖歌の233番、聖歌の233番を賛美しますので、どうぞご起立ください。
Thank you.
してご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈り、天にまします我らの主よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく万事のものなれたまえ。アーメン。続いて使徒信条を告白いたします。使徒信条、我が天地の救い主、全能の死なる神を信じ、我はその一人の我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊に無理系らおり、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、闇に下り、三日目に死人の血よりよみがえり、天に昇り、全能の主なる神の右に座したまえり、バスコより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまえ、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の間違い、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信じ。アーメン。お座りください。まして聖書講読をいたします。本日の聖書講読の箇所は旧約聖書の詩編34編1節から22節までになります。旧約聖書の詩編34編1節から22節までになります。旧約聖書の詩編34編1節から22節まで、司会者が最初に奇数節をお読みしますので、皆様で偶数節をお願いいたします。それではお読みいたします。ダビデによる。彼がアビレフネクの前で気が決まったかのように振る舞い、彼に追われて去ったとき、私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。
私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜
びます。私と共に主を褒めよ、共に皆をあがめよう。
私は主を求めると、主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。
彼らが主を仰ぎ見ると、彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。
その悩む者が加わったとき、主は答えた。こうして彼らはすべての苦しみから救われた。
主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。
主の素晴らしさを味わい、この世を見せよ。幸いなことを彼に身を避けるのも。
主を恐れよ、その生徒たちよ。彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。
若い子子も乏しくなって増える。しかし死を賛美を求める者は良いものに何一つ勝てることはない。
来なさい、子たちよ、私に聞きなさい。主を恐れることを教えよう。
命を喜びとし、幸せを見ようと、私の大いを愛する人は誰か。
あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。
悪を褒め、善を褒め、平和を求め、それを追い求め。
主の目は正しい者に向き、その耳が彼らの叫びに傾けられる。
主よ、御顔は悪をなす者から背けられ、彼らの記憶の力を消される。
彼らが叫ぶと主は聞いてくださる。そして彼らをそのすべての苦しみから救い出される。
主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。
正しい者の悩みは多い、しかし主はそのすべてから彼を救い出される。
主は彼の船をことごとく守り、その一つさえ砕かれるの
である。悪は悪者を殺し、正しい者を憎む者は罪に定められる。
主はその下の魂を流れ出される。主に身を避ける者は誰も罪に定められない。
はこの礼拝のために一言お祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆を心から褒めたたえ賛美いたします。また私を愛し、私のためにご自身を不定になられた神の御子イエス様、この朝もあなたの驚くべき十字架の御愛と、その他に知れない救いの恵みの尊さを覚えて、心から皆をあがめ賛美いたします。またもう一人を助けるし、聖霊なる神様、あなたがいつも私たちのうちに共におられ、日々豊かな導きと助けを与えてくださっている恵みを覚えて、心から感謝をいたします。今世界は新型コロナウイルスという目に見えない大きな敵との戦いの中にありますけれども、やっても1週間あなたが変わらない怖いの向けを持って、この者を守り伝え導いてくださいました恵みを覚えて、心から感謝いたします。また今日もこのように愛する兄弟姉妹先生方と共に、このところであなたを礼拝することができる恵みを感謝します。そして、今日このところに集うことはできなくても、それぞれのご家庭であなたを礼拝し、あなたを見上げておられる兄弟姉妹、インターネット配信を利用して礼拝を守られている方がいらっしゃることも覚えて感謝します。今日私たちがあなたの御前に心から捧げるこの礼拝をどうか豊かに導き祝福してくださいますように、心からお願いをいたします。そして今日もコロナウイルスとの激しい戦いの中にあるお一人一人、また大きな痛み悲しみ不安の中にあられるお一人一人をある意味助けてくださいますように、重症の病の中にある人々に癒しを与えてくださいますように、厳しい医療の現場で戦っておられる方々、経済的に苦しい状況にある方々、難しい選択を迫られる政治家経営者、また大きな不安やストレスの中にある方々、また私たち一人一人をどうかあれに助け導いてください。そしてこの感染症が一日も早く収束することのできる恵みを与えてくださいますように、心からお願いをいたします。また神様、今日もこれから開かれようとしている聖書の御言葉を通して、あなたご自身の命の御言葉を、恵みの御言葉を、またあなたの愛の御声を聞かせてくださり、今日またもう一度私たち一人一人のうちに真実な信仰と希望と愛を満たしてくださいますように、心からお願いいたします。また神様、今日もあなたの救いを知らずに迷っている魂、滅びに向かっている魂、まだ救われていない私たちの親友親家族を憐んでくださって、どうかあなたの救いの御手を差し伸べてくださいますように、心からお願いをいたします。また今日も全国各地世界中で時を同じくして求めている主にある教会、教会の礼拝の上にも豊かな恵みと祝福を与えてくださり、あなたの皆が全世界で崇められ、あなたの栄光が全地で表される恵みを与えてくださいますように、心からお願いをいたします。この礼拝をすべて御手にお委ねし、尊い主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。 続いて今月の賛美歌集の53番イエスがいるからをご一緒に賛美したいと思います。小聖句中央の左下にあります三小聖句を二度ご一緒に読みしたいと思います。三、はい。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。ヨハネ11章25節。もう一度三、はい。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んで
も生きるのです。ヨハネ11章25節。
それでは本日のメッセージの聖書箇所を開きしたいと思います。今日のメッセージの聖書箇所は出エジプト記、旧約聖書の出エジプト記1章1節から22節までになります。旧約聖書出エジプト記1章の1節から22節の終わりまでになります。それではこのところをお読みさせていただきます。さてヤコブと一緒にそれぞれ自分の家族を連れてエジプトへ行ったイスラエルの人たちの名は次の通りである。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルンとベニヤミン、ダンとナフタリ、ガドとアシェル。ヤコブから生まれた者の総数は70人であった。ヨセフはすでにエジプトにいた。そしてヨセフもその兄弟たちもまたその時代の人々も皆死んだ。イスラエル人は破産だったのでおびただしく増え、すこぶる強くなり、その地は彼らで満ちた。さてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多くまた強い。さあ彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくといけないから。そこで彼らを苦役で苦しめるために彼らの上にローマの係長を置き、パロのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てた。しかし苦しめれば苦しめるほどこの民はますます増え広がったので、人々はイスラエル人を恐れた。それでエジプトはイスラエル人に過酷な労働を課し、粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働など、すべて彼らに課する過酷な労働で彼らの生活を苦しめた。またエジプトの王はヘブル人のブサンプたちに言った。その一人の名はシフラ、もう一人の名はプアであった。彼は言った。ヘブル人の女に分娩させるとき、踏み台の上を見て、もしも男の子ならそれを殺さなければならない、もし女の子なら生かしておくのだ。しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはせず、男の子を生かしておいた。そこでエジプトの王はその助産婦たちを呼び寄せていった。なぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。助産婦たちはパロに答えた。ヘブル人の女はエジプト人の女と違って活力があるので、助産婦が行く前に産んでしまうのです。神はこの助産婦たちによくしてくださった。それでイスラエルの民は増え、非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた。またパロは自分の全ての民に命じていった。生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならない。今週もコロナウイルスの影響で少数の礼拝となっていますけれども、ご自宅でインターネットを利用して礼拝を守っていらっしゃる方もいらっしゃいます。いつもとは違う形ですけれども、主を愛するお一人一人とともに今日も主を礼拝し、祈りを一つにすることができている恵みを心から感謝いたしています。 いつもこの礼拝では CS の成長のテキストを利用して、そのテキストに従う形で聖書のメッセージの箇所を選び、御言葉を取り詰ませていただきますけれども、今この世界は大きな試練戦いの中にあります。ですからしばらくの間、今日から神様に祈り、神様の導きをいただきながら、いつもとは違う聖書箇所から御言葉を学び、御言葉に聞いて、神様からの励ましと力と知恵をいただいていくことができる、そんな時を持たせていただければと思っていますので、続けてまたこの者のメッセージの星のためにお祈りいただければと思います。今日導かれている聖書箇所は旧約聖書の出エジプト記一章です。ここには大きな試練、苦しみ、迫害の中で神様に守られた人々、そしてただ自分が守られるだけではなく、その苦しみの中で強くされ、神様からの豊かな祝福を受けることができた、そんな人々の姿があります。今日はこの箇所から試練の中にある私たちを守り、さらに強め、さらに祝福してくださる、そんな神様の恵みに心を受けながら、御言葉を通して神様の御声を共にお聞きしていきたいと願っています。まず最初にこの出エジプト記という聖書箇所ですけれども、これはかつてエジプトの国で奴隷の苦しみを味わっていたイスラエルの民を、神が憐れみ、一人の人モーセを用いて救い出してくださったという出来事が記されている箇所です。そしてこの出エジプトの出来事は、やがて来られる救い主メシア、イエス・キリストが罪の奴隷となって苦しんでいる私たち全ての人々を救ってくださるという、その救いの旗、予兆ともなっている出来事であると言われています。そしてこの出エジプト記は、当時エジプトに起立し住んでいたイスラエルの民が、エジプトの絶対権力者ファロから激しい迫害を受けるようになったという出来事から始まっています。そして彼らがそんな迫害を受けるようになった理由は、彼らが初めはほんのわずか、たった70人ほどの人数であったのに、いつの間にかその地で増え広まり、あまりにも多く増えすぎたことになったと書かれています。7節からもう一度少し読ませていただきたいと思います。イスラエル人は多産だったので、おびただしく増え、すこぶる強くなり、その地は彼らで満ちた。さてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。さあ彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくといけないから。イスラエルの民は先祖アブラハムから数えて3代目ヤコブの時代に激しい厳しい飢饉に襲われ、食べ物がなくなり、そんな中でも食べ物が豊かにあった隣国エジプトに避難しました。そしてその次、彼らは家族親族と合わせて70人という小さな集まりだったのですけれども、その後多くの子宝に恵まれ、爆発的に増え、このエジプトに400年ほど滞在する間に、成人男性だけで200万人、女性や子供たちを入れると400万人以上の民になっていたようです。ヨーロッパやアメリカでは時々移民問題、外国からたくさんの人々が入ってくることによって、その国の若い人の仕事がなくなって失業が増えてしまう、また治安が悪化してしまうということが問題になることがあります。ですからその当時イスラエル人がエジプトで爆発的に増え強くなったこと、それは彼ら自身にとっては大きな祝福でしたけれども、その国の人々エジプト人にとっては逆に大きな脅威、大きな不安をもたらす出来事になってしまったのだと思います。そしてエジプトのファロはイスラエル人に重労働、大変な苦しい仕事をさせ、彼らを苦しめることによって弱くしようと考えます。けれども彼らを苦しめば苦しむほど、 彼らはますます強くなり増えていくという不思議な電子現象が起こっていったのです。続く11節からまた14節までお読みさせていただきます。そこで彼らは苦役で苦しめるために彼らの上にローマの係長を置き、ステファノのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てた。しかし苦しめれば苦しめるほどこの民はますます増え広まったので、人々はイスラエル人を恐れた。それでエジプトはイスラエル人に過酷な労働を課し、粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働など、すべて彼らに課する過酷な労働で彼らの生活を苦しめた。日本では職場であまりにも多くの仕事を任され、残業に次ぐ残業が続き、そしてノイローゼになり、そしてついに自ら命を絶ってしまう、そんな悲しい出来事も起こっています。また体を使うお仕事をされる方は、仕事で無理が続くと腰を痛めたり体のあちこちを痛めてしまったりということがあると思います。適度の仕事は私たちに生きがいを与え、私たちの心と体を健康にしますけれども、多すぎる過度の労働仕事は私たちをボロボロにしてしまうものだと思います。けれどもこの時、このイスラエルの民はそうではなかった。逆にますます強くなり増え広がっていった。それはどうしてだったのでしょうか。私たちはここで会話に与えられた特別な神様からの守り、神様の祝福を見ることができます。なぜなら彼らは彼らの先祖アブラハムを通して特別な祝福を与えられていた祝福の民であったからです。神はかつて先祖アブラハムに、私はあなたを祝福し、あなたの子孫を星のように増やし、あなたとあなたの子孫を通して世界中の人々を祝福すると約束してくださいました。その約束が400年以上と経ったこの時代、この彼らの中にも豊かに生きて働いていたのです。そしてそのアブラハムに与えられた祝福の約束は、実は今イエス・キリストを通して世界中に広げられ、イエス・キリストを信じるすべての人々、私たち一人一人にも与えられていると聖書は教えています。世界中で一番多くの迫害、苦しみを受けてきた宗教はキリスト教です。けれども世界中で一番大きく増え広まってきた宗教もキリスト教なのです。今から約2000年前、クリスチャンの数はわずか120人ほどでしたけれども、今は世界人口の約3分の1、23億以上の人々がクリスチャンとなっていると言われています。この日本にあってクリスチャンは少数派です。この世の視点で見るならば、私たち一人一人は小さな、またちっぽけな存在であるかもしれません。けれども神様の視点で見るならば違うのです。私たちは神様から特別に愛され、守られ、大きな祝福をいただき、そしてその祝福をこの世に流していくという特別な使命が与えられている、神様ご自身の宝の民、祝福の民。神様は今日も今も私たち一人一人をそのような存在として選び、愛し、守り、また生かしてくださっている。そのことを今日もう一度この聖書を通して教えられ、また覚えたいと思うのです。苦しめれば苦しめるほどますます強くなり増えていく、そんなイスラエル人の姿を見て、エジプト人の人々は、またファラオ様はますます不安になりました。そして何とか彼らの数を減らし弱くしようと、今度はイスラエル人の助産婦たちに、もしイスラエル人に男の子が生まれたらすぐに殺してしまうように、もし女の子が生まれたならば生かしておくようにという命令を出しました。女の子ならば弱いし大したこともできないし、生かしておいてもよいだろうと思ったのでしょう。また女性だけが増えるのであれば、やがて外国人と結婚するようになり、彼らの民族意識が薄れていくだろう、そ そう考えたのであろうと思います。けれどもここでもまた予想外の出来事が起こります。その助産婦たちがなんとエジプトの絶対権力者パロの命令に従うことを拒んで男の子たちを生かしておき、そして彼らがますます増えて強くなっていくという出来事が起こっていくのです。15節からまた少し読ませていただきます。またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに言った。その一人の名はシフラ、もう一人の名はプアであった。彼は言った。ヘブル人の女に分娩させるとき、産み台の上を見て、もし男の子ならそれを殺さなければならない、女の子なら生かしておくのだ。しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはせず、男の子を生かしておいた。そこでエジプトの王はその助産婦たちを呼び寄せていった。なぜそのようなことをして男の子を生かしておいたのか。助産婦たちはパロに答えた。ヘブル人の女はエジプト人の女と違って活力があるので、助産婦が行く前に産んでしまうのです。神はこの助産婦たちに良くしてくださった。それでイスラエルの民は増え非常に強くなった。このシフラとプアという助産婦たちはパロの命令に背いたらどうなるかということを考えなかったのでしょうか。もちろんそのことは考えたと思います。厳しく咎められ罰を受け、最悪殺されてしまうかもしれない。けれども彼女たちは王を恐れるよりも神を恐れることを選び、自分の命を懸けて子供たちを生かす道を選び取っていったのです。そして続く21節には、助産婦たちは神を恐れたので神は彼女たちの家を栄えさせたとあります。神様はそんな彼女たちの信仰に応えて彼女たちのことを守り、さらに豊かな祝福を与えてくださったのです。どんな試練、苦しみ、危機的な状況にあっても神を信頼し、神を恐れ、神に従って生きる、それがこの彼女たちの信仰であり生き方であったのです。けれども彼女たちはそんな神を、まことの神を恐れて生きるという生き方をどのようにして学び、教えられ、また身につけていくことができたのでしょうか。今私たちの手元には神の言葉である聖書もあります。この聖書を通して私たちは神様の御教えを学び、神様の御心を悟り、神を恐れて生きることの素晴らしさを学ぶことができます。けれどもこの時代、彼女たちの手元には文字で記された聖書はありませんでした。彼女たちはどのようにして神を恐れて生きるという生き方を学ぶことができたのでしょうか。おそらく彼女たちは先祖代々生ける誠の神様を信じ恐れ、従う信仰を通して豊かな祝福を神様からいただいた彼女たちの先祖たちの物語を繰り返し繰り返し幼い時から聞いていたのではないかと思います。彼らの先祖アブラハムが神を恐れるその信仰を通して豊かな祝福を受け、財産が豊かな財産を得、また子供が産めない妻サラとの間に約束の子イサクを授かりました。イサクは神を恐れる信仰を通して飢饉の中でも100倍の収穫を得ることができるという祝福を受けました。またその子であるヤコブは数々の災い危険から守っていただきました。またさらにその子であるヨセフはエジプトに奴隷として奪われていくという苦しみを味わいましたけれども、そんな中にあっても神を恐れ清く正しく歩み、やがて神様の恵みによって高く引き上げられるという恵みを受けました。そしてそんな幼い頃から繰り返し繰り返し聞いてきた先祖たちの物語を通して、彼女たちのうちにも誠の神を信頼し恐れながら歩む信仰が芽生え、 養われ、また確かなものとされていったのではないかと思うのです。当時、女性は弱く、小さく、力のないものとして見下され、また数にも数えられないような存在でしたけれども、神様はそんな彼女たちにも目を留めてくださり、神を恐れるその信仰に応えて、彼女たちを守り、また豊かな恵みと祝福を与えてくださったのです。そしてその神様は今も生きておられて、神を信じ、恐れ、歩む私たち一人一人のことをも、あらゆる災いから守り、支え、導き、また豊かな祝福を与えてくださる、そんな神様なのです。旧約聖書の箴言19章23節にこんな御言葉があります。主を恐れるなら命に至る、満ち足りて済み、災いに合わない。ではこの御言葉を修法の中に印刷して出していただきました。今日の御言葉として選ばさせていただいています。主を恐れるなら命に至る、満ち足りて済み、災いに合わない。またもう一つ、旧約聖書のゼカリア書8章13節というところにこんな御言葉があります。私はあなた方を救って祝福とならせる、恐れるな、勇気を出せ。私は先週この2つの御言葉を通して大きな励ましをいただきました。神様は今日御言葉を通して、聖書を通して私たち一人一人にも、私はあなた方を救って祝福とならせる、だから恐れるな、勇気を出せ、そう語りかけてくださっているのです。今この世界、また私たち一人一人はこれまで体験したことがないような試練、戦いの中にありますけれども、この二人の受産婦シフラとプアのように、今起きておられる誠の神様をいつも見上げ、信頼し、恐れながら歩む、そんな一日一日を今週も共に歩ませていただきたいと思います。一言お祈りをして終わらせていただきたいと思います。恵み深い天の父なる神様、尊い皆を心から褒めたたえ賛美いたします。私はあなた方を救って祝福とならせる、恐れるな、勇気を出せ。今日この朝、あなたが私たち一人一人もそのように御言葉を通して語りかけてくださいました恵みを覚えて、心から感謝いたします。私たちは目に見える現実、また耳から入ってくる情報に心を支配され、恐れ迷い、弱り果ててしまいやすい、そんなものですけれども、イスラエルの民をファラオの手から守ってくださった神様が、今も生きておられ、私たち一人一人ともいつも共にいてくださることを覚えて、心から感謝いたします。今日から始まる新しい1週間、私たち一人一人もいつもあなたを見上げ、信頼しながら、またあなたを恐れながら歩むことができますよう。そして今週もどうか私たち一人一人をあらゆる災いから守り、祝福し、あなたご自身の祝福の器として歩むことのできる恵みを与えてくださいますように、心からお願いをいたします。今日もコロナウイルスとの戦いの中にある方々を帰りにてくださり、お一人一人にあなたの歩みと助けを与え、一日も早い収束の恵みを与えてくださいますように、心からお願いをいたします。すべてを御手にお委ねし、尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。それでは、聖歌の590番、聖歌の530番を賛美しながら、感謝の捧げ物を主にお捧げしたいと思います。
い、愛する天のお父様、尊い皆を心より賛美いたします。先週一週間もあなた様の大きな憐れみと恵みの中で支えていただき、守っていただき、ありがとうございます。この新しい週の始め、こうしてあなた様の御前にはべることができ、あなた様を賛美し、また御言葉をいただくことができましたことを、主よ、心より感謝をいたします。主を恐れるなら命に至る、満ち足りて済み災いに遭わない、本当に感謝が ありがとうございます。今新型コロナで本当に大変な状況になって、みんな恐れおののいておりますが、神様、本当にあなた様、あなた様は私たちの本当の盾であり、本当に私たちの力であります。あなた様の御言葉に本当にいつも守られ、御言葉をいつも信じて、どうぞ今週も進むことができますように、神様助け導いてください。そして私たちが本当にコロナにかかることがないように、教会を守ってくださり、またこの町を守ってくださいますように、この日本を安全でくださいますように、収束しますように助けてください。また教会は共にみんな集まることはできませんが、またそれぞれのところにあって神様の御前に礼拝をお捧げできますように、一人一人をお守りください。お願いをいたします。今捧げた献金はあなた様からいただいた恵みの一部です。どうぞご用のためにお持ちください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。
ね、最後に奨励聖歌の383番を賛美しますので、皆様どうぞご礼ください。あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ恋願わくは、私たちの主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊との親しい交わりが、我ら一人一人の上に、今も後も常しえまでも豊かにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。
修道の皆の欄報告案内祈りの課題を読ませていただきます。本日は午後3時より聖書教会の大臨総会が七尾聖書教会で行われます。新型コロナウイルスの感染拡大が続いています。不要不急の外出を控え、できる限りの内職を行い、一日も早い収束を祈りましょう。また厳しい戦いの中にある方々の上に主の憐れみと助けを祈りましょう。3月4月は鶴田町、吉崎町、柴町、篠の町で合計558部のトラクトと教会案内を配布することができました。主が用いてくださいますようお祈りください。以上ですけれども、皆様の方から連絡や案内などありませんでしょうか。
お誕生日の方がいらっしゃるので、お祈りしたいと思います。この間の日曜日19日でしたね、中西先生。じゃあ皆さんで歌いましょう。
ハッピーバースデーチュー、ハッピーバースデーチュー、ハッピーバースデー、ディア中西先生。ハッピーバースデーチュー、
はい、おめでとうございます。
いやー、一緒だ。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。消えた。